九州から美味しい騒ぎを起こします。ラジオ東西見聞録。こんにちは。
こんにちは。
雨降ってるね。
すっかりもう雨模様ですね。
なんかね、はい、前回もさ、ちょっと天気悪かったでしょ。
うん。
俺雨男。
多分。
多分。
はい。
あ、そうか。
まあ今全あの梅雨なの全国的にみんなこう、雨女雨男。
あ、そうなんだね。そうなんだね。
まあ安心してください。うん、
ただほら。梅雨に入ってるとはいえさ、うん、全然あの雨が降らないシーズンとかもあるじゃない。今年は多いよね。なんかね、そうでもない。
福岡は、うん、最初の方あんまり降ってなかったんですよね。
あ、本当。
なんかここ数日です、まとまった雨は。
あ、本当。
はい、はいはいはい、すごく助かってますね。
でほら、僕はあの九州、まあ、大分のね、あの地元ですから、福岡のことってあんまりよく分かってないんだけど、うん、今日タクシー乗ってたら、はい、運転手さんに、いや山笠がね始まったら福岡の夏は本番なんだって話を聞いてね、うん、これ全然分かんないの。
はいはいはい。
あ、山笠ってさ、うん、7月15日の朝4時1分から始まるの。
4時59分です。
あれ、運転手さん4時1分なんだ。
5時1分前ってことじゃないですか。
あ、そう、あ、間違ってるんだね。、うん、はいはいはいはい、なるほど。ということはそこで、始まって、それからどれぐらい続くんだっけ。
何がですか。
山笠自体はずっと、
ですね、あれは、各町内で人流れなので、うん、7町内ですかね、うんうんうん、7流れあるので、はい、それが、あれは5分おきぐらいに出るのかな。
5分おき、
はい、
で、
はい、
数時間で終わってしまう。
ですね、全部最後の流れが走り終わる、ホテルオークラの前が決勝点なんですけど、
決勝、
はい、
決勝
点というか、その最終ゴール地点ですね。
ゴール地点ね、うん、はい、
そこにたどり着くまでどのくらいですかね。朝の8時前ぐらい、
うん、
じゃない、まあ、結構長い時間は見れます、
うん、
はい
はい、
7時前にあの、うん、最終がゴールします。
あ、本当。
はい、
はい、ってことはさ、わずかさ、まあ、3時間 ?2 時間か、
うん、
2時間今日の間に一瞬でこう燃え尽きて終わってしまうんだよね。
いやいやいや、全然
違うの。
全然ですよ。
違うの。
もうね、14日、
うん、
もう今盛り上がってますから。
あ、盛り上がってるの、
うんうん、山笠さいろいろ飾ってたりとか、うんうん、もうすごい神事はもうずっと1年間あってますからね。
はいはいはい、はい、
でもこのクライマックスが7月に入った
ら、あ、そこが最後のクライマックスだね。
はい、
なるほどね。
はい、キュウリ食べたらダメですからね。
あ、言われた言われた。
はい、
ね、なんでだっけ。
キュウリは、うん、奥志田さん、串田神社の、
はい、
あのゴムの、 あの輪切りをしたところが五門の形にそっくりなんですよ、
うんうんうんうん、
だからキュウリは5ハット、キュウリと女は5ハットです。
あ、女も5ハットなの。
そうです。
それやばいかもしれないな。
ちょっと我慢します
ね。ということで、できればですね、九州産の美味しいオーガニックのキュウリ食べてえなと思ってますんで、
うん、はい、
今日もですね、
はい、
そんな思いを込めて、
はい、
素晴らしいゲストをお招きしております、
はい、
もうあの全国各地、あのインターネットのラジオを聞きながら、うん、お待ちしている方いらっしゃると思いますので、はい、この後じっくりと聞きたいと思います、はい、では、今回もラジオ東西見聞録始まります。
はい、ずっと太陽の声響くのはありのままで、それでいいって、明日に向かって生きる力。
九州から頼むよ。そういう段取りじゃなかったよね。なんで出たいの。
いやいやいや、もう今日めちゃくちゃ緊張してるんですよ私。
ちょっと待って、あなたさ、あの、すいません、噛み合っておりません、はい、山田先生大笑いです。
いや、
いいの、ま、いいの、俺、違ういやいや、 CM じゃないよ、番組が先だよ。
はい、あの、まず一本笑い取りました、ね、
やかましいわ。九州からおいしい作業を起こしますラジオ東西見聞録、
はい、
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあ焦ってるから CM やっちゃってじゃん。
いいですか。
どうぞ行
ってください。はい、この番組は中小企業専門経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの軍師、真のビジネスマスターズと、首都圏に売り込みます6次産業から新しいブランドを育てるプロジェクト東西見聞録の提供でお送りします。
はい、では改めまして、真の明秀です。
アシスタントの吉村香織です。
はい、ということでですね、今週今回はですね、 スペシャルバージョンでぶち抜きでいきたいと思います。
はい、
この番組ですね、 TPP 問題ずっと取り上げてきたんですけども、いろいろご縁がありまして、はい、日本で今最も TPP 問題に詳しい方を、はい、今日は招きしております。
はい、
はいはい、ご紹介をお願いします。
はい、元農林水産大臣、現在は弁護士をしていらっしゃいます山田雅彦先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
で今日ですね、あともう一方、アシストしていただきます、福岡の TPP はどうなのかということでちょっとまたそういうところも絡めていただいてますけれども、浜竹真一様もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
山田先生、浜竹さん、よろしくお願いいたします。はい、まずですね、TPP の話にこう入る前に山田先生のこれまでのこうヒストリーというかいろいろとお聞きしたいと思いますけど、九州人ですよね。
そうなんです。
九州男児、
五島列島なんですよね。
はい、はい、五島列島ご出身で、今おいくつになられました？
72です。
声も渋いね、なんかゴルゴ13みたいな感じ。72歳。うちの親がやっぱ昭和16年14年生まれなんで、まあ、その辺の世代
です。そうですね、あなたのお父さん年代ですよね。
うちの親父も全然パワーあるし正義感あふれてるし、もうね、たまらんですね。いつも拝見していました。IWJ の中継とかね、はいはい、もろもろネットのいろんな活躍ぶりで、大手メディアが山田先生の活躍を伝えないんで、逆にネットメディアで山田先生の活躍を僕らの拝見しながら、ものすごいこうなんとかな熱をもらってるというか、そういう部分がありまして、憧れの先生に今日はお会いできて大変嬉しい気持ちがいっぱいでございます。で、山田先生、長崎で生まれて、生まれた、どちらの、その、ご商売というか、お父さんお母さんはどういうご商売やられたんですか？
だいたい親父は公務員だったんです。
公務員、
はい。県庁の職員だったんです
けど、ね、はい、で県庁の、いわゆる行政マンの職員としての、息子さんとして生まれて、でも対馬の島の離島の中ですよね。
そうなんです、はいはい、五島ですから、僕は五島で29歳の時、はい、これだけ牧場っていう牧場を開きまして、
ね、
お金も一番もなしで、ね、国から助成金もらって、その時実は塩漬け通って塩収集生だったんですよ。
は
だから無茶でしたね。
でも何も勉強しないで司法試験通らないですよね。相当もともとの頭脳がこう素晴らしいプラス努力がないと通らないですよね。
まあ司法試験はね、まぶれで通ったようなもんですから。でね、それで牛飼って400頭ぐらい、いただけて年間8000頭ぐらい出荷しましてね、赤字なんですよ。それで自分で肉屋やろうと思ってね、肉屋始めたんです。でそれからね、6店舗やって県庁前で牛丼屋までやりましたよ。
じゃあ牛丼屋のもしかして日本でも始まりに近いんじゃないですか、それ。
いわゆる6次産業の走りやった
んです。なるほどなるほど、なるほどね。
でところがそれが大失敗でしてね。若かったしね、
はいはいはい、
で4億の借金作りましてね、でこれはね、私が本当は未熟で間違ってたんだけど、日本の政治農政が間違ってると、よし俺は日本の農政を直すと。でそれで政治家をそこで志したんです。
そこでですか？
はい、
普通もう4億で借金できたら、ああもうどうしようかなって首くくるかみたいな話になっちゃうじゃないですか。それがよし政治家やろうって、この反転力というかすごいですね。
今考えればむちゃくちゃでしたね。
ああそうかもしれない。で、
それで負けて、はい、当然ですよね、いきなり衆議院ですから負けて負けて4回目に通ったんです。
おいくつの時ですか？
その時50歳です。
50歳。じゃあ初めて何年かかったんですか、結局そこまで行く
の？そこまで行くのにやっぱ十何年かかりましたね。
いやすごいな。で、衆議院に、議員になりまして、50歳から、それからずっと。
そうですね、はい、やっぱり負けたりもしたんですけども、でもなんとかね、5期務めて農水大臣にやらさせてもらいましたよね。
前回のね、その民主党の政権時に農水大臣ということで、 で、まあ、話題にもなりましたよね、あの宮崎の公定期の問題とか、その辺で、ね、再配されたりと、はい、まあ、いろんなこう意見があったんですけど、山田先生たちは相当苦しい時期だったんじゃないんですか。
そうですね、あの公定期本当にあれ大変だなと。このまま韓国が全国広がって結局汚染国になりましたけど、うんうん、なんとかあそこで止めなきゃ日本の畜産ダメになると思いましたね、うんうん、あの時は真剣でしたね、まあ、みんながもう知事からあの東国原知事みんな市長からみんな反対する中ね、あのワクチン接種決定してね、で僕はあの時29万頭の牛豚を殺傷するんですよ。大変でしたね、うん、あの時覚えてますが、あの高田さんって種牛の6頭殺処分するんですね、うん、で僕は大臣辞めてから宮崎に何度も通いましてね、公定域レケイムって事実を全部調べて小説にしたんです、うん、その時宮崎に行ってる時に高田さんが訪ねてきたんですよ。100年の孤独一本持ってね
100年の孤独をね、うん、宮崎ですからね、
山田さん公定域でお世話になりましたと、私はてっきり怒られるかと思ったらね、で嬉しかったですね、でこれで全国に公定期が広がずに済みましたと。で次行った時に高田さんの家訪ねて行ったんです。だから誰もいませんでしたけど、玄関の前に6頭の種牛のそれぞれ名前を刻んだ墓石が置いてありましてね、でお菓子が置いてありまして、そこに花を手向けてきたんですからね、だから、まあ、公定期もそうでしたが BSE の時
BSE ね、ありましたね、
いろいろありました、
BSE の時はね、僕もたまたまあの、まあ、今と同じようなコンサルの仕事をやってましたが、友人があの銀座でですね串焼きをやってたもんで、その彼が、まあ、今あの国分寺の市議会議員をやってる男なんですけども、一緒にですねいろいろちょっと取材をして回りまして、取材した内容をですね全部こうデータにしたりとかということで、毎日新聞の方にこう提供してたんですね。そのことがニュース23で筑紫さんがいつも取り上げてくれて、でそのうち BSE 特捜班と僕呼ばれるようになりましてしばらくそういう活動したことありますけれども、すごくだから思い入れがあります。で BSE 時代に知った内容で、いわゆるその行政の関係であったりとか、いわゆる学者も御用学者が存在しているということに気がついたりとか、もろもろ知って、で今回の公定期があって、で原発事故があって、で TPP が登場すると、はい、全部つながってるなという感じがつくづく。
そうですね、集団自衛権もそうですがね、
じゃあ今回ね閣議決定しました、すべ、はいはい、て水脈がつながってると、
つながって、どこにその水脈あると思いますか。
僕の中ではやっぱり2つあると思ってるんですけど、1つはそのアメリカであり、1つは市民 の, その心の中のバイアスというのがその変わっているんじゃないかなというふうに僕は予測してますが、先生どう。
そうですね、はい、やっぱりこの大きな流れ、あの新自由主義はい、っていうか、あのグローバリゼーション、これはいいことだいいことだって言いながら、実はこれで一番得するのは一部のっていうのは、アメリカで言ったら600社の大企業だけなんです、だから 1% の利益のために 99% が犠牲になってる、でこの構造がグローバリゼーションという名のもとに、日本にもそしてマレーシアにもいろんなところにこれから及ぼしていく、これが大きな流れじゃないでしょうか、で本当はそうじゃなくてね、公共資本主義みたいなね、一種のもうちょっと日本が戦後目指した、あの憲法制定の時に目指したそういう福祉国家、かつてのヨーロッパであったような、そういうものが今ここで見直さなきゃいけない、見直さなければいけない時なんですよ。これが残念な気がしますね。今
にもかかわらずその集団自衛権が登場する、でこの、まあ、集団自衛権 TPP、 これ山田先生としてはもう最大 の, その自分の人生のこう使命というか、その一番の出番が登場したという感じなんですかね、
まあ、というかもう3年半も前から TPP ね、私が閣僚の時にあの戦国官房長官で当時外務大臣やった、あのなんだっけ、岡田君が、
はい、
で彼が TPP 出した、でその時に、ね、何も分からずに TPP を農業と経済の問題だと思うんだと、これは みんな矮小化して農業と経済の問題だとするけど、これは国の形が変わるんだと、24分野あるんだと、医療も教育も、それはね地方も変わるんだと、という形で僕はそれで閣僚を辞めちゃうんですがね。でそれからですよね、あの天秤反対運動をずっとやってきました。
岡田さんはイオンですからね。
そうですよね、それはイオンにとってはいいかもしれない
ですよね。なんね、超大型のスーパーが出てくるもんだから、地方のちっちゃい商店は大変な目に。もちろん商店はね、差別化戦略でどんどん彼らに対応していく必要がありますけれども、そこはあのやっぱりこうきちっと分けないと。ですからグローバリゼーションの話をした時にも、やっぱり企業が全部悪いみたいな見方を市民の方されるじゃないですか。じゃないですよね。いわゆる大手のグローバル企業と言われるものと、僕らみたいな庶民同等の中小零細企業ってのは、やっぱりどっちかというと TPP っていうのは危険な風に感じてしまうんですね。
そうですね、あの一番 TPP が大変なのは、本当は国の形もですが、国の主権が損なわれるんです、でみんなそう思ってないですよね、日本人。ところがね、アメリカ人 の, あの 60%、 ニュージーランド人の 55%、オーストラリア人の 50% は、チリ人の、ね、60% は、国の主権そのものが TPP 入ると損なわれると思ってるんですよ。日本人にその期間ないんですよ。
ないですよね、ないですね。
なんで損なわれるかというと、これ米韓 FTA 見てもらえば分かるんですが、
韓国とアメリカの FTA ですね、二国間ですね、
二国間の自由貿易協定見てもらえば分かるんですね、はい。でこの中でまさに韓国はね、あの政府の発表でも89本ぐらいの法律を、国内法を変えざるを得なかったんです、で弁護士会、韓国弁護士会の調査だと180何本の法律変えざるを得なかったんです。やはり制度そのものをアメリカの制度に変えてしまわざるを得ないんですよ。
アメリカの制度に変えてしまう、韓国なのにアメリカの制度に変えなければ
ならない、変えていけない、はい。で結局あの ISD 条項とよくやりますが、投資家、投資家対国家、あるいは自治体の投資家が、例えば韓国に投資しますね、企業出ます。ただそれが期待した利益を得られなかった場合は、その自由貿易協定に反してなくてもその分を国に対して損害賠償できるということも決められているんですよ。で本来は企業が投資した分について政府があのいろんな決定とかで、あるいはあの例えば日本で言ったら簡単ですよね。例えば国民皆保険ってあるでしょ、日本に、これはね、でみんな安い治療が、世界で一番安い治療が日本で受けられてると思ってます。ところがこれはね、やっぱお金を持たない人に対して国がお金を出してるんですよ。そうすると民間の医療保険、最近テレビコマーシャルで医療保険って言って、アフラックとかいろんな形で言い出してます、
ね、
でそうすると民間の医療保険との自由な競争にならない、市場競争にならない、グローバリゼーション、自由貿易に反する。これはアメリカのアフラックにとっては、国民皆保険があることはやる利益をそれだけで何兆円と損失していると、本当は、国民皆保険をアメリカは潰さないとか言ってますが、でそれと自由な競争をさせろと、その代わりこれを株式会社にして国が一切から手出しするなと、これがあのアメリカの言い分なんですよ。
要するに今、多くの人は国民健康保険か社会保険が入っています、これがアメリカの、TPP をに入ったと同時に、邪魔だから保険売れる障壁になるからなしにしろと、
そうです、そう
です
。
で日本とアメリカ同じ条件で保険を売れるようにしてくれと、
そうです。
すると国民、今皆さんが持ってます国民健康保険や社会保険とは消えるということですよね。
そう、消えるっていうか、まずどうなるかというと、政府は消すとは言えないんですけども、アメリカのアフラックは日本に対して日本の国民保険があるから自分の医療保険が売れないんだと、だから5兆円6兆円っていう損害賠償を日本政府にできるわけですよ。そうすると、アメリカ当然のことながらね、あの日本のその今の国民皆保険っていうのは だからどんどん潰されていきますよ、うんうんうん、で実際にそれを韓国はね、あの FTA 自由貿易協定を結ぶ前に、うん、結ぶ前ですよ、うんうん、もうすでに3年も前からね、うん、特区を設けて、うん、医療特区も設けて、
医療特区を設けて、うん、
でその自由診療にしてしまった、皆保険じゃなく、うんうん、そして同時に株式会社が病院を運営できるような、うん、アメリカの病院が入っていくんです、うんうんうん、日本も医療特区っていうのはそこに狙いがあるんですよ、戦略特区として、はい、いよいよ実現されますがね。
戦略特区って聞こえなんか良さそうな気がしますよね。でもそうじゃないんですね、
う
ん、
そうですね。っていうのはあの韓国の場合もそうだったように、日本も今アメリカとね、うん、あのいわゆる TPP に去年の2月安倍さんがあのワシントン行って、うん、オバマさんに日本も TPP 入れてくれよと、うん、でアメリカからじゃあその条件として日本は TPP 交渉が妥結するまでにあのちゃんとアメリカの要望を飲んでくださいよと、飲んでくれよ と言われて、それを承諾したんですよ、うん、これはね。だからそれで、うん、あの韓国で育っている日本も戦略特区ってのを設けて、うんうん、でその医療から雇用で教育、うんね、農業漁業、そういった特区でもってこれからやっていこうとしてるわけです。
今ほとんどの人が TPP 問題は農業問題じゃないかと思ってますよね、
うんうん、
でも今の話を聞きすれば全業種ですよね。
そうですよ、
全業種ですよね、うん、これほとんど分かってないですよね。
分かってね、あの土建業の皆さん方は、うん、あの政府がポンポンまた土建国家に自民党政権戻ったから、うん、でうわうわと喜んでるんでしょうが、あれ TPP 入られたらね、
はい、
あの土建会社ほとんど潰れちゃいますよ。これはゼネコンは別ですよ。
ゼネコンは別って中小零細地域密着型の、うん、土木建築業界がもう全部潰れる、うんうん、どういうふうになるんですか。
公共調達という分野ありましてね、でこの地方自治体はあの小さな町も村も市ももちろんそうですが、あの英語と自国語で700万以上の設計工事から、
うん、あの700万ですね、700万、はい、
うん、この入札にかけなきゃいけないんです。で国際入札です。
国際入札を700万、高々700万ですね、
うん、設計の分野でね、はい、で設計と本体工事が WTO と違って分離されるんです、うん、たらほとんどアメリカのベクトルとか大手に取られてしまいますよね、
うん
う
ん、
そうすると地方で、うん、今までは地方の自治体があの地方の工事は地方でという形でそういうその優先して入札させたんですが、そういったことができなくなるんです。そうすると中小の土建会社ってのは、うん、例えばあの彼がいる筑紫野市とか、そういうところをほとんど潰れてしまうんじゃないのかな、うん、
あの土木建築業界って僕も仕事柄お付き合い長いですけれども、
うん、
あの TPP がない時代でも景気が悪くなれば、うん、大手ゼネコンさんが小さい仕事も取らざるを得ないから入ってきますよね、
うん、
まあ、その段階で、まあ、かなりやられてしまう、うん、そこにさらに TPP 登場すると海外からドンと入ってくるんで、ところてん状態でどんどん仕事を取られてしまうという状況に。
そうです、うん、で今度はね、海外から安い労働力が入ってくるんです、
うん、
ベトナムからマレーシアから中国から、うん、そういった人たちがどんどん仕事していくようになるんです、
うん、
まさに市場競争、
うんうん、
弱肉強食の競争原理で、うん、あの公共事業をみんなやってしまう、うん、公共サービスもそうです。例えば水とか水道とか、うん、下水道とかそういったものもオーストラリアがあの非常にアメリカに抵抗したんですが、うんうんうん、結局水道事業もアメリカの企業に取られてしまいましたね、うんうん、
水道は今大阪がその海外の会社にっていうことでまあ動いているようですよね。
そうですね、うん、だからオーストラリア政府はね、水道事業って命に関わる問題だから、うん、やっぱり民間の競争でダメだって言って随分抵抗したんです、うんうん、ところがね、あのオーストラリアとアメリカの自由協定っていうのはこれはあのいわゆる明示してないとあの例外としてこれは例外ですよと、水道事業は例外ですよと、自由競争でありませんよと書いてなかったもんだから、うんうんうん、最初からオーストラリア政府は反対したんだけど、
うんうん、
最後調印の時にそれがなかったというだけで、うんうんうん、オーストラリア政府はアメリカの言いなりになって、うん、水道事業も明け渡してしまうんです、うん、
市役所で管理してもらってる水道が海外の会社が管理するんですよ、うん、どうしましょう
、うん、まあねえちょっと心配ですよ ね,
ですよね、まあ、そういえばあの福岡もその、ね、麻生さんがねそういう発言されてますよね、うん、海外に開放するっていうことを、うん、福岡だよね、うん、
教育もそうなんですよ。
教育も
戦略特区で教育特区、はい、大阪 の, あの橋本さん言ってますね、うん、でそれはそうなるんでしょうけど、うん、アメリカはねあの教育もビジネスなんです、
うん、はい。
オバマ大統領になってからね、うんうん、4000の公立学校は閉鎖されて、うんうんうん、30万人の教職員がクビになるんです。そしてねあのその代わりどうなっていったかっていうと、うん、それは金持ちじゃないと教育受けられない。
あ、はい、
だから日本も教育特区戦略特区で安倍さんが狙ってる、うん、橋本が狙ってるのははっきり言ってますよね、うんうん、本人たちも、うんうん、民間で教育やらせると、
はいはいはい、
公立学校はなくすんだと、うん、ただ今でもね民間とあの公立の学校では子ども1人300万経費がかかるんですよ、うんうん、だからそういう意味じゃね、うんうん、日本も金持ちじゃないと教育受けられないっていう時代に入る、う
ん、なるほどね、
うん、
まあ、僕なんか仕事柄その教育も企業が僕なんかやらせてもらったらなんかちょっとやれるかなと思うんですけども、うん、人を育成するの仕事やってますから、うん、でもそれはやっぱ企業が入るのと税金になるのは全然そのお金のが違いますよね、予算とか、うん、逆にその浜竹さん塾を経営されてますんで、
はい、
うん、ちょっとその辺触れてもらって、もし企業が学校経営したらどうなるんですか。
多分今問題になってるなんか新しい話題だった卒業式に出る出ないって問題がありましたね。学校の先生が自分のお子さんをいわゆるその卒業式、自分の子供が卒業式あるからなんで出ないといけないんだ。でこれまた今ものすごく問題になってるんですけど、公教育の場合だったらやっぱ公教育の先生って言われる人たちだったらそれはその自分の子供じゃなくてちゃんと卒業式やってくださいよって言われるのも今もダメな時代になりつつあるんですけど、民間になったらなおさらでしょうね。結局先生が先生という意味っていうものがいろいろ希薄になってきて、今でも5時以降はもう先生じゃないっていう意識を持っている先生の方が半分ぐらいいるって話は聞くんですね。でもそれがいよいよもうその契約された時間だけが先生代になるから、やっぱりその精神的な支柱とかそういうものがなくなるんじゃないかと思います。
はい、わかりました。この後ですねちょっと一発小休止入れまして、引き続き TPP 問題、ちょっとねもうヒストリーからも TPP 問題になってますけども、うん、引き続きですね深い話をお聞きしたいと思います。じゃあちょっとお休みしましょう。
この番組は中小企業専門経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの軍師真のビジネスマスターズと首都圏に売り込みます独自産業から新しいブランドを育てるプロジェクト東西見聞録の提供でお送りします。
山田先生に僕お土産買ってきました。
恒例のお土産コーナーです、
はい、ちょっと開けてみてください、
はい、
何が入ってるか。
これありがたいな。おお、
いりこですね。
いりこだ、
はい、あの僕の出身大分県佐伯市でございます。いりこはですね、産地でもありますので、昨日あの大分駅からこちらに向かった中でちょうどあの最近のいりこがその駅前の文庫庭崎市場というのが売ってました。それで、あ、これだったら、山田先生オーガニックだし。
そうですね、いや、私はね今大村の野崎っていう山で、
はい、
まあ、小さな山小屋みたいなやつ一人で住んでるんですが、朝自分で味噌汁作って
もういりこ最高です。
これね
最高です。
今日の大変、いいものをいただいてね、ありがとう。
はい、はい、あのぜひですねカルシウムをこうずっとあの引き続き取っていただいてもうだってもうね100年ぐらい頑張っていただかないとね日本変わらないですからということで、山田先生にあの今日ですね番組から大分県佐伯市のいりこをプレゼントさせていただきました。これあの山田先生今議員ではないんで引っかからないんですよね、大丈夫ですよね。
大丈夫です、
ね、はい、わかりましたはい、じゃあ引き続きまして TPP 問題スペシャル、後半戦いきたいと思いますが、山田先生にお聞きしたいのはそんなに危険な TPP であるにもかかわらず、 前回の選挙のですね、前には自民党は TPP 絶対反対というポスターを出して全国でその広告を行った上で選挙に突入し、勝ったらコロッと手のひらを返しましたよね。あれは何なんですか。
あれは本当に交渉参加断固反対、嘘つかないと言って自民党議員通ったんですよ、
はい、
で民主党の野田さんとか菅さんが TPP 入ると言い出しましたが、
うんうん、
で入ったら途端に、ね、我々民主党の時はね、民主党の中でも反対が多かったんです。これはね、だから最後、まあ、11月解散するんですが、9月に党 の PTA の交渉 の会議の中では最終的にまとまったんですよ、見解が。それは TPP 交渉参加を慎重にするということで、これは賛成派も反対派もみんなで一つの結論を出したんです。それに反してね、野田さんは突然解散して、で TPP に交渉、TPP の交渉に反対する人は公認しないって言うんです、うん、で私もその時離党したんですがね、うん、でまあそれなのに自民党はあれだけ反対と言いながらね、うん、
なんかね、日本の、まあ、僕も含めてですけども、日本の国民って、リーダーを決めようっていう時に顔と政党の名前で決めちゃうじゃないですか、
うんうん、
で内容についてはその後お任せみたいなところがありますよね、
うん、
本来はその人が持ってる政策とか、うん、そこで判断すべきなのに顔で選んでしまう、
うんうん、
でも本当はそういうことが起きてますん でここのところずっと、まあ僕らもその原発事故があり、政治をこうもっとより深く見るようになると、もう毎回手のひら返し。
そうですね。で怖いのは TPP もですけど、解釈で憲法改正、改定してしまうというね、集団自衛権の問題、う
ん、はい、
これはいよいよね、若い人が今、うん、まあ、シリアとか、
うん、
でイラクで非常に紛争が拡大していって大変な状況ですが、そのうちもしアメリカがあそこに兵を動かしたら、うん、で日本の自衛隊も後方支援っていう名目 でカナダもイギリスも随分それで兵隊さん亡くなってますからね、
はい、
いよいよ日本が戦争に参加する、これはまさにこの憲法に立っているところの平和的生存権に対する侵害ですよ、これはね。だから多分違憲訴訟というか、それが出ると思いますが、
オバマ大統領がその大統領に就任した時に、巨額 のアメリカには負債があるんだと、それをその、まあ、圧縮するというか財政改革をするのが第一のミッションだという中で、その、財政改革の中の一番大きな柱が海外貨幣が一番負担が重いんで、これをなんとか軽くしたいという話をされてたんですね。でこれ多分来るなという気がしたんですけども、韓国や日本に、まあ、助けてよというか、同盟国なんだからなんとかしてよという話が考えられると思って、すると時間が経つとこういう流れが生まれてくる。するとアメリカっていうのも実際は、経済的にダメージを被った後にだんだんその若者が貧しくなっていく。すると働く場所がないから志願兵になっていく。志願兵になって兵隊を増やしてという流れがありましたよね。
そうです。
すると日本もこれ今の集団自衛権の問題は実は TPP とパックで、 TPP が登場して貧しくなったら志願兵に行くしかないという道ができてしまうんじゃないですか。
まさにそうなんですよ。で TPP は一言で言って大企業のためのものなんです。ですから大企業のために何がいいかというと、日本で人件費をできるだけ抑えること。もう日本の非正規雇用というのは商品ですから。で今こう新聞見てると、人間じゃなく雇用の問題を市場価値で決めるというか、物として決めるということを大新聞も書いてますよね、給料とかその他。だからそういう形で雇用特区戦略とか何を意味しているかというと、今まで労働三法と戦後の憲法でね、労働権って守られてましたから、よっぽどの理由がないと、これは判例上4つの条件がないと簡単に解雇できないんです。ところがね、雇用特区ではおそらく2ヶ月分の賃料を払ったら正社員でも解雇できる。そして外国人の安い労働者をどっと入れている、 アメリカがそうしましたからね、うんうん、だからそれをまさに雇用特区でやろうとしてるから、日本人がますます失業して、で給料もどんどんどんどん下がっていって、そしていざ志願兵で自衛隊で、あるいは場合によっては行く人なかったら徴兵制になるかもしれませんが、でそうしてどんどん海外で戦争に参加していくということは考えられますね。
まあ、もちろんいろんな考え方があって、徴兵制ぜひみたいな話の中で、どこの国も兵隊持ってるんだから徴兵制はあるべきだという考えもまたありますし、で根本にたどれば戦争自体必要ないでしょっていうことに今たどり着くんですけれども、でも今の流れからするとその国際的なつながり、アメリカとの関係の中でやらざるを得ないという状況、これは先生のおっしゃってるその主権がをなくしてしまう、奪われてしまうというところになるわけですよね。
そうです。で先ほど話したように投資家を守って、うん、大企業を守って国が損害賠償を払わなきゃいけないという形になる、うんうん、で国の主権がなくなりますよね、うんうん、だから各国の皆さん TPP というと一番先にあるのは国の主権がなくなる、うん、でこれが半分以上の人が反対しているんです、うん、で7割近くの人が反対しているのは、まあ、何と言ったってね、医療の問題なんです、うん、これはね各国国民は反対なんですよ、うん、政府はやろうとしてるんだけど、うん、日本はそうじゃないんですよ、うん、国民は TPP なんだか分かんないと、うん、でこれやったら自由貿易で国が豊かになるんじゃないか、うん、で安倍さんにそれ任せた方がいいんじゃないかと思ってる人が多いと思いますがね、うんうんうん、
でこういう反対の声を上げる山田先生、うん、なかなかテレビに出られないですよね。
ああそうです
で同じくですね、山田先生と、まあ、足並みが揃ってるんでしょうか、まあ、今現役議員の山本太郎さんなんかもなんかもんこうスポット当たると違う時に当たりますよね、いいことやってる時はあまり当たらないんですよね、なんかそこら辺のマスコミにも問題があるんじゃないかなという気がするんですけど、
孫崎さんとはよく親し
い、孫崎さん
で孫崎さん も、もうテレビ結構出されませんよね、
うん、そうですね、
でそのいろいろ裏話も聞きましたけどね、うんうんうん、やっぱり、まあ、テレビ局にしたって結局、まあ、僕は広告だと思うんですけどね、
広告
一日テレビ見てるといかにアメリカの製薬会社と自動車会社とそういう宣伝が多いかと、いわゆるスポンサーそのものが、うん、ね、言ってみればグローバル企業、うん、でそこは広告出さないとなったら、でそこが特にまあ自民党から露骨にやれるんですけど、あの人はテレビに出さない、うん、これは現実ですよね、うんうん、でそんな中でどんどんメディアが変な方向に行って、うん、という気がしますね。
まあ、広告の原理からするとここも、ね、ラジオ番組ですから、うん、スポンサーがあってスポンサーとこののまあ反するようなことはやらないというのは、まあ、大筋はありますけども、割とまあちっちゃい局なんでフリーには やらせてもらっていますけれども、やっぱこれそういう流れをきちっと理解しておかないとテレビやラジオ局が視聴者のためにあるという勘違いが起きますよね。
そうですね、
本来スポンサーのためにあってそれを聞かされてるに過ぎないという整理をしないと間違いますよね。
そう、そこ大事なところですね、うんうん、
だから僕ね、例えばこういう話をすると親王はその、国に反してるっていうようなことをよく言われるんですけど、いや僕は国は愛してるんだよと、でも政府と国別でしょって、うん、この国を 運営している政府は、今の政府はどうなのかっていうのをチェックし続けないと僕らの国はどうなるのかって、そこは大事なのに、なぜか国と政府、いつの間にか政府のことを言うと国に反してる 反体制主義者みたいなことを、JC やってる時はね、もう右とか言われて、原発反対って言ったら左とか言われて、最近ではリベラルとか言われて、いや俺は自分の言ったこと言ってるだけなんだろうなって思うんですけど
本当ですね、うん、また TPP の話戻りますが、はい、アメリカの国会議員ですね、与党の民主党議員の209名のうち TPP に賛成したのは今7名しかいないんです。
7人、
うん、
7人のなんでやっちゃうんですか。
で共和党の議員もティーパーティーっていうか右を中心にして TPP 反対なんです、うん、でアメリカは中間選挙終わるまでは TPP 進みませんね、うん、ただ中間選挙終わったら、うん、オバマはなんとか基本合意書って今躍起ですから、うん、どうなるかわからないっていう状況ありますがね、うんうん、なぜアメリカの国会議員がそんなに反対してるかっていうと、 雇用の問題なんです、うん、でこれはねもう18年前になりますが、カナダとメキシコでいわゆる自由貿易協定、北米自由貿易協定を結んだ時に、うん、いわゆるメキシコに800万トンのね、次の年に遺伝子組み換えのトウモロコシがドッと入ります、うんうん、アメリカはね1エーカー28ドル遺伝子組み換えのトウモロコシに補助金つけてますから、うん、メキシコの農家はひとたまりもないですよね、
うん、お金を政府が助成金つけて売る、
うん、そうです、
そんなに健康で良くないもの
を、はい、遺伝子組み換えのもの
遺伝子組み換えのもの
ただ、うん、メキシコの農家300万戸倒産するんです、うん、でそれが大家族ですから、うん、2000万人から3000万人、これはアメリカの総労働名っていう日本の連合みたいなところ の会長が言ってましたが、そこはねアメリカも安い労働力で南西部から入っているんです、うん、でミシシッピ川を渡って泳いで渡ったその不法移民だけでなんと600万人いましたって言うんです。でアメリカ人が500万人失業して、うん、ねアメリカ人が、でアメリカで雇用でどんどん給料が下げられるんです。で向こうの労働総同盟の会長が言ってましたがね、でメキシコが給料も安いしで税金も安いからメキシコに工場を持っていくと、でやめてくれとそうなったら雇用が失われる、給料を半分にしたらいいよって言われて山本さん半分にしたんですよとそれでも出ていきましたと。
そりゃそうですよ ね無理ですよ ね、うん、
でどんどんアメリカの給料下がっていく、日本も今どんどん下がって
る、下がってますね、うん、
実際にはで下がっていって、アメリカ人は今から42年前の給料水準まで下がったんです、
うん、42年前、
はい、1970
年代ですね、
何年代のね、うん、でだからアメリカの国民は 1% の多国籍企業のために 99% の犠牲になっちゃってウォール街を占拠してるんですよ、うん、ワシントンでも公園という公園はそういうオキパイ運
動で、そうですね、ありますね、ニュースで時々見ますね、
そうなんです、はいはいはい、でアメリカは今敵ものすごい、オーストラリアもニュージーランドもそうですが反対の機運が強まってるんですよ、うんうん、チリの大統領も反対だし、うん、マレーシアのマハテルさんも私に反対だって言いましたからね、日本だけなんとなく TPP こうや
って、うん、ムードができてますよね。
そう
す違いますよね、なんかね
違う
んです。まあ、バブル崩壊をした後に、うん、アメリカ その富裕層っていうのは、うん、貧しくなったのかなと思ったら、彼らは実は内部留保というかお金すごくその当時よりも3倍4倍得ているという、で庶民 99% 側の方がお金減ってるという現状ですよね。
現状です。
でさらに TPP が入ると拍車がかかる、うん、で同じく日本の企業に振り返れば、バブル以降内部留保が3倍に膨れ上がっていると、で、雇用がますます、で今回の今先生がおっしゃっていた雇用の特区は福岡で行われるんですか、
はい、福岡も雇用特区というと言葉がちょっと厳しいんで、うん、創業特区、企業をする特区ということで、うん、今福岡市は市長を中心に進めているという話が聞きますね。
ということはそれは TPP を睨んでやって、
まあ、そうですね。で今先生のお話もありましたように、今までそういう特区というのは各地方からアイデアを上げて特区申請をするのが変わったんですよね、先生ですね、うん、今度は国が指名していくと、
国が主導するんです、
トップダウンで落とすと。
そうです、
地域のニーズ関係ないと。そうです、まあ、実験されているようなもんですよね、そういう意味では。
でアメリカとの交渉の結果それを履行するためそういうふうにやってると聞きますね、うん、
TPP のいわゆる並行協議という中で戦略特区設けられたんです、うん、で戦略特区はまさに TPP の内容を交渉で妥結する前に実現しよう、うん、韓国が米韓 FTA の前に特区設けて実現したようにね、それが今なされようとしてるんです、
うんうん、でまあ、ちなみにそういうのがどこで分かるかというと、首相官邸というホームページがあって、そこに会議体、会議に体って書くんですけど、会議体というところのページを見たらですね、ずっと、まあ、歴代政権や今の政権がいろいろな審議会会議というのがあって、そこに、まあ、産業競争力会議とかそういうものが全部あってですね、全部そこの資料で全部新聞が作られてます。見たら分かるんですけど、後追いですから、だから日本の将来の姿ってなんか実はそのホームページに全部書かれて
る。おいおいですね、おいおいですね、はあ、 まあね、記者クラブが存在してて、記者クラブとその前、まあ、ある種出来レース的な動きがあるっていうのはなんとなくわかるんですけれども、さらにそういうところもチェックしなければ本当のことわからないってことですね。
そうですね。で、問題はそこの人選を誰がやってるかというと、まあ、結局官僚がやってるんじゃないかという話だし、そこに出てる資料を見たときに、例えば新浪さんなんかも、ね、うんうん、最近サントリー社長になるんですけど、ね、はい、やっぱあれだけの資料をまさかローソンが作ってるわけないわけで、うん、誰かどっかで作ってるわけですね。
で、読み上げてる
というで、ね、うん、でそうやってそれが、トップダウンで決定されているように見えていきますが、うんうん、実態はその先ほど先生のおっしゃったように、アメリカのいろいろ約束や、やっぱ意向がそのまま通ってる可能性は高いですね。うん、そう言われてもおかしくはない、
ね、
で福岡市の場合はそれを今度やろうとしてるんですが、まあ、ちょうど私は筑紫野市議会前議員やってたんですが、ある議員さんが今回の9月議会で質問して、じゃあ雇用特区になったら福岡都市圏も全部変わるじゃないかと、うん、例えば保育所なんて、例えば奥様方が子供を預けると、うん、だけど時間関係の規制がなくなったら今の保育所のサービスの時間じゃダメじゃないかというふうな感じの質問をしようとしても、実際まだ具体的な話は各周りの近隣の市町村には言っていないと。市長会とかそういうのがあって、市長同士は話し合いはしてるんですけど、実はそういう情報はまだ福岡市の中核で止まってる状態ですね。だから実際国がコントロールしてるのは実態だと思います。
よし、どうですか、福岡市民としてどうしましょうか。
じゃあ福岡、うーん
困っちゃった。
困ってますよ。いや
ほら、あの お母さんとして、はい、で一経営者として、うん、で市民としてって考えたら、うん、どこから手をつけたらいいの、うん、ってなりますよね。
あの全てにこう全てにこう引っかかってくる問題なので、うん、そのま、教育の問題もそうだし、はい、自分の健康保険の部分もそうだし、あと、ま、あのそうですね、食もちろんそうで、まあ私の場合は花屋なので、仕入れ、まあ、もちろん輸入の花とかもあったりとかする、うんうん、なんかちょっと考えると、あ、これなんかこう、あ、大きく TPP じゃなくて自分にすごい直結してるところはいっぱいあるなって、まあ、そこですね、の、うん、ですね、本当にどうやっていいかっていうのは
一番、そうですね、まあ、お母さん方に直結するのは食の安全部、
うん、そうですね。
18回目の TPP 交渉会議はマレーシアで行われたんですね、うんうん、でその時に取り上げられたのが、いわゆる遺伝子組み換えの表示をしない、
うん、
これを私も3年前にアメリカに行った時やりましたからね、うん、遺伝子組み換えの表示はさせない、これはね、うん、でそれだけじゃないんですよ、食品の成分表の表示をしない、うん、残留農薬の表示をしないっていうことなんです、うん、で
どうしようかな、
まあ、自由競争を阻害するからという理由でそこのところは書かない。例えばアメリカ人が作った小麦も中国人が作った小麦も日本人が作った小麦も同じ小麦じゃないかと、でなんでそれを競争で値段が違うんだ、安い方がいいじゃないかということで、そういうふうな表示をしないという考えられないことが法律で、結局それを違反したら罰金ですか。
そうですね、アメリカでね、はい、今議会で非常に TPA 法案って言って、アメリカはもともと大統領に外交交渉権限ないんですよ。議会に連邦議会ありましてね、連邦議会が一括して大統領に外交交渉権限を与えるというファーストトラック法案を通さなきゃいけないんです。その法案の時にアメリカが議員がそのまとめている意見の中で一つ興味深いのは、地理的表示をやめなさいと、
うんうん、
というのは日本の国産の牛肉だ、うん、国産の豚肉だってのをやめなさいって言ってるんですね、うん、だからそれやられたら国産の、日本の国産の表示があるからアメリカの牛肉豚肉売れないんだって言うんです、うん、ところがアメリカの牛肉はね、BSE の検査もまだログにしてないんですが、これはね、僕はタイソンの工場に行ってずっと見てきましたからね。でそれだけじゃないんですよ、うん、成長ホルモンを使ってます。
成長ホルモン、
うんうん、ね、あのエストロゲン、うん、成長ホルモンの中の、うんうん、これはまさにあの男性でも前立腺とか、うん、であの乳がんとか、うん、いわゆる卵巣がんとか、うん、そういったものに、うん、このものに影響してきて、
うん、
でこれをふんだんに使ってね、この前12月でしたか、ウォールストリートジャーナルがあのすっぱ抜きましたけど、アメリカのタイソンっていう本当にただ大企業の、そこがさすがにね、成長ホルモンをふんだんに使うと だいたい20ヶ月ぐらいで牛は寿命がなくなるんです、うん、本当は10年20年は十分生きるんですけど、うん、でそれが癌になるってエストロゲンはもうはっきりされてるんですよ、う
んうんうん、発がん物質なんですね。
そうそう、それを大量に飲まして成長ホルモンですから、うんうん、そうすると牛肉でも豚肉でもやられてますが、うんうん、2割か2割ぐらいは肉はその飼料効果っていうか肉が増えるんですよ、うん、牛乳もその成長ホルモン使ってるんですよ。ただ3割ぐらい乳量が増えるとかって、うん、で日本は禁止しヨーロッパは絶対禁止してるから、ヨーロッパは絶対成長ホルモンを使った牛肉に豚肉牛乳入れないんです。ところが日本は入れてるんですよ。
日本は入れてる、
うん、アメリカ産の牛肉豚肉、オーストリア産の牛肉も日本向けは成長ホルモンをふんだんに使ってるんです。
日本向けに日本向けに特にいっぱいそれが使われてる、う
ん、ヨーロッパ向けには使ってない。そうですね、EU が禁止してるから。
これはあの先生のフェイスブックに その、うん、そういうものを飲んだり食べたりすると子供なんかに影響が出て肥満が出たりとか、うん、いうことがあるんだっていうようなことをおっしゃってたと思うんですけども、
そうです
ね、うん、突然あのありますよね。すごく身長が高くなった子が登場したりとか
ありますね。特に僕はメキシコがね、うん、遺伝子組み換えのトウモロコシに変わってしまったわけですよ、うんうん、でどうなったかというと、うん、成長ホルモンを本来に使った豚肉とか、うんうん、であのアメリカの子供ってこう大人もそうだけどデブさんっていう、うん、はいはい、メキシコは昔あんなじゃなかったんですよ、うん、
そうですね、うん、そうですよね、うん、今こういう細いイメージですよね、
うん、こういうみんなデブさんになってきた、うん、日本もいずれそうなっていくんじゃないかな、
うん、まあ科学的な証明は難しいかもしれませんけど、うん、何かありそうな気がしますよね、そこには。
はい、はい、
今日はですね、山田先生にいろいろなお話を聞かせていただきましたが、ソウルフードも聞きたかったんですけども、はい、時間がもういっぱいいっぱいになって、
はい、
この後はですね14時から福岡市民会館で引き続きまして山田先生の講演会で僕も司会として担当させていただきます。そこでですねこの話の続き、そしてまた奥深い話をたっぷり、皆さんの前で公開したいと思いますので、ぜひ雨の中ですが福岡市民会館までぜひお越しください、はい、で最後に聞きたいと思います。山田先生、はい、ここまでこだわって政治活動をやられてます、なぜそこまでこだわってるんでしょうか、
うん、というのはね、これは我々の、まあ、子供とか孫の時代に私らは責任があると思うんです、うん、だからどんなことがあってもこれ阻止しなきゃいけないと思ってましてね、うん、まさに戦後私たちの平和と民主主義、いわゆる立憲、日本の立憲主義に反する、だから場合によったら TPP 交渉、差し止め訴訟もやりたいと今弁護士さんたちと相談していると、
うん、差し止め交渉ですね、
うん、はいはいはい、差し止め訴訟、
訴訟ですね、
違憲、はいはい、だと、
国をですね、
はい、国を相手に憲法違反だと、
なるほど、いやでもね、正しいか正しくないかということを一つ一つチェックする必要があるのかなという気がします。遠慮なくものを言えるようなそんな時代にしていかなければならない。なんか今どんどんどんどん締め付けられてる感がありますよね。
そうです、我々あの国民は知る権利がありますよね、うん、はい、TPP 交渉は秘密交渉 で、
はい、
で協定締結しても4年間秘密保持義務があるんです、
うん、
でそういう国民の基本的人権、知る権利を侵害してますよね、
うん、
で ISA 条項はまさに国の行政、立法、あの行政の上を行くものですから、うん、三権分立を反しますし、これはね、だからそういう意味で憲法違反だと思ってます、
うん、はい、あとぜひですね山田正彦先生のホームページご覧ください。あとあのいろいろですね TPP の問題を解説しているものがあのウェブがありますので、ぜひぜひ独訴条項とかですね、 ISD 条項とかいうことで検索していただきますといろいろ出てきますので、ぜひ、自力でごめあの勉強することも大丈夫でございます、
うん、
今日はですそんなきっかけになればと思いますので、本当にありがとうございました、はい、次回はですね7月27日、の放送になります。300年続くお味噌の老舗問屋から奥様が登場する予定です。山田先生、
はい、
浜中さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも。